たをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとても大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンジャレッジ協会、日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬克幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。今年初めてです、
は
い、今年もよろしくお願いいたします。ということで、まあ、今年ちょっと1日からね、
なんかね、いろんなことありましたね。まだ2週間なのに。
そうです。で、最近も歌手の方が何人も亡くなられて、
結構あの人生100年時代って嘘だったの、はい、って思うことが多かったですね。
八代亜紀さんもね、亡くなったりとかで、ですんで、まあ、この番組ぐらいはちょっと明るい雰囲気でいこうかなと思っていますんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今日のゲストでございますけれども、大変素敵なね、女性の方お二人お迎えをしているんですけども、リトルフォーチュン株式会社代表大野めぐみさん、そしてお嬢さんの大野あすかさんでございます。今日はメインはお嬢さんの、大変可愛らしいお嬢さん、私の目の前にでね、大野あすかさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてお母様ですけども、今日ちょっとね、喉というかね、体調があれで、今もちょっと咳が出るんで心配なんですっていうことですけど、スタジオの方に置いていただいておりまして、今うなずいていらっしゃいます大野めぐみさんでございますけども、ぜひ楽しんでいってください。楽しんでいってください。
見守ってます
ね。見守ってますけどね。ちょっと視線があると嫌でしょ、飛鳥さんもね。
いや、大
丈夫ですか。
なんかすごいあれだよね。気にしないで、もう我関せずでいけるから、
そうですね。すごい。割とこうね、ゴーイングマイウェイって言いましょうかね。
マイペースで生きてきてました。
そうですね。はい、ということですんで、ぜひね、楽しんでいっていただきたいと思うんですけど、さあ、この番組はですね、恒例最初にちょっと簡単にね、自己紹介をしていただいてるんですけども。それでは今日はお母様の分と、それから飛鳥さんの分と、2人分ちょっと簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、
よろしくお願いします。
ご紹介させていただきます。はい、まず今スタジオの端っこにいる私の母大野めぐみなんですけれども、はい、今年で大家業20年が経ちまして、今いろいろな所有している物件があります。
は
い、
大家業ですから、はい、大家さんですね。
大家さんをね、しているんです。うちの教会でも、大野さんが大家業とかに、あの関心がある人の、集めて、ランチ会とかやってくれて、情報を提供してくれてるんです。
私も大家になりたいわというような方々なん、
そうですね、
はい、はい、はい、
ありがとうございます。
すいません、途中でね、多分ね、はい、ツッコミが入ると思うんですけど、
大丈夫です、
はい、お願いします。
で、その大家業の中でも、あのシングルマザー協会一緒にご一緒させていただいてると思うんですけど、母子家庭とかお子さんがいらっしゃるご家庭に毎月家賃値引きしたりっていうようなことを、あの一人の会社という形でやっているって感じですね。
なるほど、はい、シングルマザー支援協会の中のそういう不動産といいましょうか、大家さん、そういうところを支援していただいているってことですね。
そうですね、あの物件いくつか横浜にだけではないんですけど、持たれているので、まあ、そこはあのご希望の方がいれば値引きを少ししていただいて、まあ、だから暮らしやすく、はい、していただいてますね。
こうファミリータイプっていうか、そういうご家庭の方が中心みたいな感じですね。
はい、
単身とかそういうんではなくてですね。
そうですね。はい、で、なんかそういうこともしているので、今日ご一緒させていただいているえなりさんの、あの日本シングルマザー支援協会で不動産のご相談対応だったりとか、あと女性大家の会っていうエレガントオーナーズっていう会があるんですけれども、そちらの事務局として働いていて、今年でシングルマザー歴13年という感じの母です。
ですね、
はい、そうです。
シングルマザー歴13年。
はい。
はい、いろいろご苦労もあったかと思いますけど、それは後々じっくりとねお伺いしたいと思うんですけど、そういう形で、じゃあえなりさんと大野さんの お母様の方は結構、
そうですね、もう長いですけど、教会派 始まって 何年目かぐらいで、はい、まあ、うち私たちがやってる企業塾というのがあって、はい、そこをあの受講していただいてから結構長くお付き合いして、で本当に役割としては不動産に関係する、うん、まあ、悩みであったりとか、まあ、離婚するときに一つ物件持ってるけど、うん、これどうやって活用しようかなみたいなシングルマザーの方ももちろんいらっしゃるの で、はいはいはい、でそうやって全部大野さんに、
じゃあもう不動産全般のご相談みたいな、はい、シングルマザー支援協会の不動産パートみたいな感じ
ですね。本当にそんな感じで、はい、やってくれてます。
分かりました。さあ、あすかさんから見たお母さんはどんな感じの方ですか？
どんな感じの方、ええええ、この質問結構いろんな方からされるんですけど、うん、いつも一言でまとまらなくてですね、
当たらないぐらいの、
はい、なんだろうな、うん、私の中で母のことには変わりないんですけど
母のことには
変わりないんですけど、うん、母じゃあ一言で表すような人でもない、母であり友達みたいな人でもあり、
あ、 なるほど、
なんかこう一番身近な存在であって人間を超えた何かであるような時もありますし、
人間を超えてるんだ、
はい、なんかこう時と場合によっていろんな側面が見られるのでなかなか難しいなって思います。
わざわざなんか表現うまいですね
ありがとうございます。
しっかりされてますね。
しっかりしてますね。
我々の方はなんかちょっと大変みたいな感じのすごいしっかりお話しされていて、
ね、お話することも、ね、好きだっておっしゃってたから、
う
ん、
ね、
もうラジオなんかも将来のパーソナリティですよ。
そう、ラジオが大好きで、はい、ラジオ聞かれてたんですもんね、
はい、あのちっちゃい頃に聞いていて、こういう話することも好きなので、はいはいはい、今回もあの母が私のその夢というか、うんうん、ラジオをやってみたいなっていうちっちゃい頃からの夢を汲み取って今回こうした素敵な機会をいただいたっていう感じになっています。
いやいやいや、
本当にありがとうございます。
ミキサーの小島君が今ですね、
どうします、今日夢を
叶えて、夢を叶えられたんでって、どうしますか小島君みたいなね、まあ、同年代だと思うんですけど、そうですか、じゃあラジオが好きで今こうラジオ話してもこの声、はい、もう、ね、神奈川区でアプリケーションですと日本全国で聞いてる方、 それに声が届いてる、
ちょっと感慨深いですね。感慨深いです、はい、嬉しいです。
で声もね、声となんかあの感じがすごくマッチしてますよね、
うん、
まあ、
見た目もちろんね、あのラジオと見えないけど、うん、ものすごく可愛い方なんだけど、まあ、ラジオということでも声もね、
素晴らしい
ですね、素敵ですよね、
よく声通りますしね、うん、ですから向いてると思いますよ。
よかったです、はい、そう言っていただけて、
ぜひどっかのタイミングでそういう今度ラジオのこうパーソナリティっていうね、そういうのも叶えていただければななんて思うんですけどね、
スカウトして
スカウトしてね、
時々
なかなか、はい、あの本当に、心地よい声で入ってくる
っていう感じ、良かったです。
ちょっと褒めすぎですけど
いやでも本当にそう思います。
そうですよね、
うん、上手に喋りますしね、
なんか私あのえなりさんのゲストの方の時に、まあ、特定の方になんかこうすごくこうですね優しく接したりとかするとえなりさんが今日はなんかいつもと違うね態度がとかってね
そうなんです
言われてしまっているんですけど、いやありがとうございました。じゃあもうちょっとこう一言では言い表せないですけど、身近な存在でもあり尊敬する相手でもあり、はい、まあ、当然お母さんでもありということなんですね、うん、はい、お母さんは何か お好きなこととかって何かあるんですか？
お好きなこと、
趣味とか。
趣味は、うん、そうですね、母がよくやっているのが毎朝ウォーキングに出かけていまして、はい、でそこであのよく歌っています。
え、ちょっと待ってください。
ウォーキング中に歌ってるの？
はい、はい、私は当初は結構やめなよって言ってたんですけど、うん、もう今では気持ちよく歌って、例えば今日はなんか知らないおじいちゃんに涙されたとか、なんかリスが聞きに来てくれたみたいな、ディズニープリンセスみたいな感じで歌ってるらしいです。
そうなんです、まあ、それを聞くだけで人間を超えてるのは分かりますね。
分かりますね、
はい、
もう自然に歩きながら歌が出ちゃうって感じ。
そうなんですね、分からないんですけど、ただもしかしたらウォーキングした目的地でわざわざ止まって歌ってる、あ、歌ってるみたいですね、もうコンサート開いてるみたいですね、うん、目的地で。
ウォーキング途中ではなくて、ウォーキングして到着したところで歌を歌うと、
目的はステージなんですね、ウォーキングの先、ね、ゴールは
歌ってみたかったんですね、お母さんね。
もしかした
らお母さんもしかして夢はなんかステージで歌うとかそういう、
あ、まあの多分そういうことではないんですけど、うん、ただ大学時代結構そういう、う
ん、だって人前に出るのね、
すごい罰の連発出してますけどね。
でもあの大野さん知ってるので、はい、今の話初めて聞いたけど、 不思議じゃないです。
不思議じゃないんです
か。そういう人なんだなっていうのは分かる。
明るい方なんですね。
明るい、うん、やっぱりある意味マイペース。アスカちゃんと違う意味でマイペース。
あー、なるほど。じゃあマイペース同士ですから、はい、まあ、干渉しないところは干渉しないし。
そうですね、まさにおっしゃる通りですね。ほとんど干渉しなかったり、まあ、干渉するとこはしたりっていう線引きがされてますね。
なるほどなるほど。いやいや、面白い関係ですね、
は
い。
で、アスカちゃん自身は今大学生でしたっけ。
はい、大学3年生で、うん、来年の春から4年生来年今年か今年の春から4年生になります。
じゃあもう就職ね、活動で頑張って、はい、もう決まられたような感じ、
ね。はい、そうです。
アスカさんは趣味とかなんかするの、まあ、先ほどねラジオが好きで、まあ、ラジオがね一つこう夢が今叶ってるんですけど、はい、他になんかこう趣味的なものってあるんですか。
趣味がそれがあんまりこう一つのことにはまるのができなくって、はいはいはい、最近はその就職活動が終わって時間ができたので、うん、そういうの増やしたいなと思って、うん、まあ、もともと映画とか見るのが好きなので、はいはいはい、洋画をいろいろサブスクで見たりとか、
あ、なるほど。
あとは小学校の頃は本当母の部屋にある本棚片っ端から読んでるぐらい本好きだったので、最近それをもう一度やろうかなと思って図書館に借りに行ったりしてます。
本のジャンルは特に問わず、まあ、小説でも実用書でも何でも読む感じですか。
そうですね、ただあの、うん、私の母の部屋にあった 本が結構ミステリー系が多かったので、うん、おのずとそっちの方向に引っ張られて、はい、行きましたね。
そうするとそういう番組を好きなんですか、刑事ドラマとか。
そうですね、ドラマも結構、はい、映画もそういうミステリーとかサスペンス系とかが好きで見てしまいますね。
なるほどなるほど。その辺はじゃあ
ミステリー好きなんだ。
はい、
好きですね。
そこはお母さんとは共通あるんですか、ミステリー好きっていうところ。
そこは影響を受けたって感じな
の。あ、もしかしたらそうか、うんうん、ただあの母そ高校とか、うん、多分学生時代の頃に母もそういうミステリーとかを読んでいて、うん、別に直接的にミステリーがいいよって言われたわけじゃなく、多分遺伝子レベルで、
うん、遺伝子レベルでね、はい、なるほどなるほど。そこはやっぱりきっちりつながってるとか、つながってるんですね。
そうですね、多分血は争えないってやつだと思います。
ということで、いやいや楽しいお話が続きますけどもね、はい、それではちょっとここで一曲入れさせていただいて、この次のパートでは、ま、先ほどねシングルマーダー歴13年ということで、ま、そうは言いながらもいろんなねご苦労とかもありましたし、ま、そういったところの話をちょっとえなりさん交えて、あすかさん交えてちょっと話をしていきたいなと思いますけども、最初の曲は岡本真代さんのトモローですけど、
はい、
これは、お母さんがお選びになったんでしたっけ。
そうですね、
そうですね、はい、これは何かお母さんからこう思い出みたいな聞いていらっしゃいます。
はい、こちらはあの、うん、トモローって明日という意味だと思うんですけど、はい、私の名前がアスカで、
確かに、
はい、私の母曰くテーマソングということでカラオケに行くといつも歌う、あるいは、まあ、私が歌うみたいな感じでテーマソングです。
テーマソング、はい、でもアスカさんも歌われるんですか。
はい、ちっちゃい頃からもう
テーマ曲だってことで、
はい、言われていたので、
トゥモロー明日だから明日のテーマ曲みたいな。
これって生まれる前の曲になる、それとも生まれた後の曲になる、
ちょっと分からない。どうですかね、
20年は前ですかね、トゥモローって
90年代でしょ。
あ、うん、じゃあもう夏メロみたいな感じですかね、はい、って
感じだと思いますけどね。わかりました。じゃあそのテーマ曲でもある曲早速お送りいたしましょう。最初の曲は岡本真代さんのトモローです。どうぞ。時刻は午後7時18分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマター支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマター支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日はなかなか面白いお話が。
面白いね、宇宙人
宇宙人、そういう面白いお話をされている今日の素晴らしいゲストでございます。リトルフォーチュン株式会社代表大野めぐみさん、そしてお嬢さんの大野あすかさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、この岡本真代さんのトモロー、明日をね、なんか強く生きてほしいっていうお母さんの願いで、 長の、ね、フレーズでね、明日は来るようですけど、明日は来るよってね、替え歌で使ってくださいみたいな、はい、そんな感じでしたけどね。
ちょっと採用させていただきたいです。
すいませんみたいな、ね、
感じ。そう、大野さんはいつも自分のことをネガティブだってすっごい言うんですよ、うん、何にもできないんです私って。
お母さん
も、そうそう、本当に思ってるみたいなんですけど、ものすごいバイタリティなんですよ、はいはいはい、でものすごい能力も高い人で、ちゃんとね、大野業20年ですからね、
そうですね、
そんな誰にでもできることじゃないんですけど、うん、でも本当に自分は何もできない、ネガティブだと本当に思ってるみたい でそれで明日に向いてもらいたいっていう名前をつけたって、いいですね。
いいですね。
その通りじゃないですか、前向きで。
そうですね、その通りの子供になったと思いたいです。
なってると思いますよ、ね、お母さんもなってますよね。
願い通りで、
よかったです。
スタジオでうなずいてらっしゃいますけども。さあ、えなりさん、じゃあこの大谷業っていうんですかね、その辺のところのお話をもうちょっとですけども、最初にえなりさんのところにこう大野さんがあのお見えになるきっかけみたいなのはどんな感じだったんですか。やっぱりあの勉強会か何かだったんですか。
そうですね、はい、あれ本当の最初って覚えてない。でも企業塾ですね。
なんか私母からいただいて、
はい、教えて教えて、は
い、ちょっと母からカンペをいただいてるんですけど、日本シングルマザー支援協会との出会いが、うん、まあ、その離婚した直後に横浜へ引っ越してきて、はい、シングルマザーの友達が欲しくって、うん、他の声に所属したもののここじゃないと感じていた時に、えなりさんのブログにたどり着いてイベントに参加したことがきっかけだったということです。
そのね、ここじゃないって言ってくれる人はね、うん、結構いて、ね、そうだよ ね、 そのね、例えばシングルマザー大変だからっていう、 こう傷の舐め合いになりたくないとか、うん、もう 前向きなシングルマザーの集まりないかなっていう人がたどり着いてくれるっていうのはあって、
う
ん、
ね、
あ、大野さんもそうか、そう、
で
も
で、ね、
現れてみたら本当にすごい人で、あの、まあ、自分では絶対運って言わないんだけれども、そう、
そうなんですよ。えなりさんのところにたどり着かれる方って、例えば新聞のそのえなりさんの記事見て、それで会いたいとか、すごいこう熱烈にちょっとこうえなりさんにお会いしたいって方多いですよね。
それだけ前向きなシングルマザーの団体って意外にないんですよ。
でもえなりさん自身が前向きの塊みたいな方ですから。
そうです、塊です、はい。
だからやっぱりえなりさんのそういうものに惹かれる方が、だからお母様も多分会ってもすぐ、あ、この方だ、この団体だみたいにそう思われたんですよね。
でも本当そこから私たちもたくさん、あの、いろいろといろんな方、あと、あの、専門家なので大野さんは、まあ、そういった意味では本当に不動産で悩んでる人とか、まあ、あとは前向きに、前向きに、あの、自分の持っているものを活用して何か働いていくとか、お金を増やすとか、あ、そうですね、まあ、そういったことをすごくいろんな方にお伝えしてもらってます ね、
その大谷業というか不動産業20年ぐらいっていうんですか。
そうですね、はい、20年ですね。
あんまり気がついてなかったというのが面白いね。あの、でも、あの、連れてってたよとか言ってたけど、どんな、あの、印象があるの、ちっちゃい時に。
そうですね、ちっちゃい頃母の物件に、まあ、旅行とかなんかこう遠出したついでに、はいはい、まあ、それが目的なんでしょうけど、私にとってはついでで見に行って、まあ、お家だって感じで、
ね、
まあ、母のことはその不動産の何かをやってるっていうのは分かってるんですけど、実際にその家に在宅勤務でパソコンに向き合って何かやってるってイメージしかないので、まあ、正直今も何をやってる、まあ、今は分かってますけど、ね、まあ、どういうお仕事なんだろうな。
まあ、家に、ね、いつもいてくれるから、はい、あの、本当に外に、ね、仕事に行かれてて、いつもお母さんが家にいないみたいな感じじゃなかったんですよね。
そうですね、まあ、その引っ越してきた当時は母は他のことをやってたので、うん、割と家にいないこともあったんですけど、うん、途中からそれこそシングルマザー支援協会に入ったりとかした後からはほぼ在宅みたいな感じだと思います。
先ほど、ね、打ち合わせの時にね、コロナ後の仕事をコロナ前からやってたのでっていうような、ですから結構家にいて、
はい、
あの、在宅でね、仕事をされていたっていうところなんですけど、そういう姿を見てて、こうやっぱりお母さんが近くにいるとこう、安心とかそういうのありました？それとも、どうなんでしょうね、あの、よく言うのはお母さんが外で働いてて寂しい思いをさせたんじゃないかなんて、お母さんが、
はいはいはい、
お子さんに対して思ってるんですけど、うんうんうん、どうですか、飛鳥さんからしてみると。
そうです
ね、そういう寂しいみたいな、
うんうん、 あのその今の働き方になる前、要は普通に働いてた時期もあるので、その時期は、まあ、お家にいなかったり、いなかったりも多かったんですけど、まあ、あんまり寂しいと思ったことはないですし、で今の働き方になってからは、私ってすごいお家が好きなんですけれども、はいはい、他の方に言われたことがあるのが、そのお母さんがいるっていう安心感があるからお家が好きなんじゃないって言われたことがあって、だからその今の働き方になってから母がいるっていう安心感で家が好きになったってことは、まあ、やっぱ寂しくないっていうふうに思ってるんじゃないかなって。
だから家が好きだ
と。そうですね、はい、
逆にお母さんが本当に外でずっと働いてたら、家嫌いになっちゃったんだ。
まあ、嫌いにはならないと思いますけど。
嫌いにはならない。
でも合わせて全部居心地のいい場所になってるってことですね。
そうですね。
あの大野さんってこう、リフォームからやるじゃないですか、物件ちょっと古いのか、すごいそれをきれいにして、できるだけあのきれいなところを安く貸すみたいなことをそう努力してるけど、リフォームついてったりしたことある？
あ、1回だけ。
あ、1回なんか
行った記憶がありますね。何したかちょっと覚えてないんですけど、ただ本当にあの私と母以外の方も何人か専門の業者さんとか、お手伝いに来てくださった方が壁塗ったりとかしていて、あ、こうやって家はというかできていくんだっていう思い出がありますね。
そうなんだ。本当にあのちょっと古い物件とか、ちゃんとしてるけど古いのを買って自分で購入して、それをしっかり綺麗に直して、で綺麗なところをちょっと安く借りれるじゃないですか。そうやってすごいいくつも物件を増やしていかれてるんですよね。で、
それを基本的にはシングルマザーのご家庭にお貸ししてるっていう感じ
ですか？だけではないですよね。
ただそのシングルマザーの方に貸すときはちょっと値引きしてるって、
はい、なるほどね。
でも楽しそうですよ。なんかあの DIY 今ね、コロナで流行りましたけど、その前からなんかいろんな他の、あの教会に携わっているシングルマザーの方、大野さんが引き連れて、あの、まあ、プロの方もいながら体験というところでもやってくれてたりもして、はい、絶対楽しいですよね。
今やっぱりそういう、こう、まあ、大屋業っていうんでしょうか、そういうのをこう希望される方って多いんですか？
まあ、比較的ね、あのもちろん皆さんができるわけじゃないですけど、やはり、親御さんからのね、あの相続で家をもらったりとか、あ、ね、まあ、離婚の時にお家がとか、若い時から頑張って働いてきてたお金を、まあ、何か投資に使いたいのに不動産投資にしたいとか、やっぱシングルマザーの方も貧困ってイメージがね、すごくあると思うんですけど、
で、ね、
全然あの全然というか、もちろんそういう方もいらっしゃるけれども、しっかり考えて、あの投資をしていたりとか、将来、ね、のお金作ってる方もいらっしゃるので、そういった方たちにも情報を提供したいじゃないですか。
そうですね、やってくれて、いろんなそういう投資の案件も、それから実際の賃貸の案件も、そういうの全部含めていろいろやられてて、で、あずささんはそういう不動産の仕事ってなんかあの、ね、ご自身でやりたいとか、将来そっちに進みたいなとかっていうことはなかったんですか？
現時点では全くないです。はい、なぜかっていうと、まあ、正直、なんだろう、不動産っていうと、まあ、不労所得みたいなイメージ持ってる方も多いんですけど、私はそう思わなくって、なぜかっていうと、母がやっぱり例えばこういう対応しなきゃとかやってるのを身近に見ているので、絶対そんな楽じゃないっていうのが分かっているので、私はこういう働き方はできないなと思って。
あ、逆にね、はい、大変だっていうのが分かってるから自分でこうお母さんと一緒にっていうんではなくて別の仕事っていう。
そうですね、
今だから全然違う仕事なんですね。
はい、
ですって。なりさん、
そりゃそうですよ。私だって昨日不動産屋さんに電話して、ここ、こうしてくださいとか言ってますから、はいはい、まあ、そういう人いっぱいいますからね。あのでも大野さんは本当にその現実別に簡単な仕事ではないですよっていうことは、やりたいって人にちゃんと伝えてくれる人なんで、ね、それを身近でアスカちゃん見てきたんですね。
はい、
から手伝おうっていう気持ちは、まあ、少しはあったとしても、その仕事をこう自分でやっていこうっていう感じじゃなく
ないです ね、はい、もっと他に自分が向いてることはあると思います。まあ、
ただ現実的に、娘さん、一人娘さんだから、相続の時に多分物件相続するでしょ。
確かに。
そしたら多少なり知識は、 持っていないとっていうところで、
そうですね、うん、
もうちょっとしたらね、10年15年ぐらいしたら、
ね、思ったよりたくさんあったらこれどうしたらいいんだろうみたいな、ああこんなことだったらあの時お母さんに聞いておけばよかったとかね。
あの大野さんがやっているエレガントオーナーズ、
うん、
オーナーズ、
はい、エレガントオーナーズ
って、そう、そちらの方もやはり親御さんからの相続で大家さんになっている人すごく多かったので、はい、
あ、なるほど、
あすこちゃんはまさしくそうなるんで、
でもエレガントオーナーズのあれのあれになるわけですね、もう
なるんですかね、
自ら実践していかなければいけないっていうね。
まあ、私の母も最初は相続から親業を始めたので、うん、はいはい、もしかしたら私も今考えてないけどっていう展開はあるかもしれないですね。
もしかしたら何年か働いて、はい、やっぱり私のが入ってくるところはここだって不動産業で帰ってくるかもしれないですね。
かもしれない。
そしたらお母さん嬉しいですか、やっぱり不動産帰ってくる。いや、そうでもないんだよね。
首かしげてます。
やり方ですよね。あの大野さん全部自分でやってるけど、はい、多分物件持って働いて任せちゃうっていうやり方もありますから、
そうですね、
あすかちゃんがそれをどう選択する、うん、お母さんみたいに一生懸命、うん、あの住んでる方のためにすごいんで、うん、大野さんって、うん、そこまでやるのか、はい、まあ、物件を相続して、まあ、死んだことになってますけど物件相続したら、まあ、お任せしながら維持していくのか、まあ、楽しいですね、そういうのも。
そうですね、
いや、とりあえず母には長生きしてほしいです。
それはそうですね、それはそうですね。ちょっと縁起でもないことを言わないでくださいっていうような、そんな感じになりますけどね。まあ、そういうの全般含めて、どうですか、飛鳥さんから見て、お母さんって、はい、まあ、どんなお母さんだったのかみたいな。
え、ちょっと、ね、あの誇り、お母さんに、こん、ね、あの、なんていうのかな、自慢してみて。
うん、あ、うちの私の母をですか。
そう、自分で自慢して、それ絶対できる
ですね。私の母を自慢するとしたら、はい、難しいんですけど、うん、先ほどえなりさんもおっしゃってたように、うん、できるけどできないって言ってるけど、やっぱり、うん、できる人だと思っていて、はいはいはい、確かにその体もあんまり強くないですし、うん、いろいろこうネガティブ思考かもしれないんですけど、うん、すごい芯のある人で強い人だと思っています。
芯の強い人で、
はい、そこがですかね、はい、なんかこう確固たる自分を持っている、持っている、首をかしげてますけど、
ね、
私からしたら持ってるかなっていうふうに思います。
そんなこと子供さんに言われたら嬉しいです ね、
自分をしっかり持ってらっしゃるとただ表現的にはね、私ダメなんですみたいな感じでしょうけども、
なんかね、どうも本当にそれも本当に思ってるみたいで、うん、
いや、気持ちは分からなくはないですね、
うん、なんか謙遜とかじゃないみたいなんです、うん、でもできる人です。
できる人ですね。だから一回そういうふうに思って、自分のスタンスをこうきちんと見て、でもこれはやらなければいけないし、これはやりたいしっていうのがきちんとできてる人なんでしょうね、
う
ん、
そうだと思う、
ダメだダメだダメだって何もやらないんじゃなくて
あの、ダメだからこそどうすればいいのかを考える人なんだと思います。
そうですね、確かに、
それが前向きなんですね、うん、
実は前向き、
うん、現状ただ悩んでるだけではなくて、こんな私でもどういうことができるのかとか、これがやりたいんだみたいなのがちゃんと持っているところが芯が強いっていう ね、
そうですね。でもネガティブですけど、なんだかんだちゃんとそれを克服しようと思ったり動いたりする人だと思いますので、うん、
でも家にいるときってお母さんって明るい感じ。
そうですね、あの
ね、やっぱり公園で歌う方ですから、はい、多分家で歌うかどうかわからないですけど、はい、家でも別にそんなにあの落ち込んでたり、そういう姿を飛鳥さんに見せるとかはなくて、
はい、あんまりないです ね本当に、うん、いつも賑やかな感じですね。またなんか言ってるなっていう感じで、
家の中は気がついたらあの愚明寺公園みたいになってるような
歌ってたりなんか、はいはい、あの流行りなんていうんですかね、ハマったキャラクターの口癖をずっと言ってるとかそういう感じの人なので、
料理作りながらもなんか、
あ、なんか規制を上げたりしてますね。
規制を上げるんですか。
え、何って思ったらごめん何でもないみたいな。
すごいね、楽しいね。
楽しいですね。
楽しいんですかね。
どっちかっていうとこう静かなお母さんというよりも若干うるさい、うるさいお母さんみたいな、ね、賑やかなお母さんみたいな、
は
い、
私は家で静かにしたいタイプなので、うん、ここはちょっとあの違う子供が生まれてきたなって感じです。
キャラクター的にあずかさんはどっちかっていうと物静かな感じなん
です
か。
あ、そうですね、家はそういう感じですね。
外に出てもそんなにこうはっちゃけるとかっていう感じじゃない。
外だとまあちょっと違うかもしれないですけど、うんうん、ただまあ他の人よりは一歩引いて見てるタイプです。
ちょっと冷静に見てる感じだ ね。なるほどなるほど。いやでもいいご家庭ですね。
いいご家庭ですね、まあ、二人でね、うん、二人三脚でね、うん、本当に生きてこられたでしょうし、う
ん、バランスが取れてるんだと思います。いいですね。
だから私はいいなと思ったのはやっぱりこう一緒にするところもありますけど、それぞれのこう生活とかそれをこうちゃんと尊重しながら、
うんうんうん、
いつもなんかべったりではなくて、
はい、
そういうところが素晴らしいなと思って、
ね、なんかね、
う
ん、この、 あの母一人子一人、うん、女同士だと、はい、なんか押し付けちゃうみたいなこともあるけど、全然押し付け感じないね、
う
ん、
押し付けっていうのはあれですか、
親の考え方、うん、そうそうそうそう
はないですね、うん、なんかこう基本放任主義っていうことも言ってましたし、ね、うん、なんか我が家のモットーはっていうカンペももらったんですけど、
う
ん、
我が家のモットー聞いてみましょう、はい、我が家のモットー、うん、大野家のモットー
は、はい、初めて聞いたことが多いんですけど、はい、まあ関連したことを言うと、やりたくないことはしなくていいとか、やりたいことは心から応援支援するとか、頭ごなしに否定せず話を聞くとか、まあ、あとはうちで本当に根付いてるなって思うのが、みんな違ってみんないいっていう、いろんな考え方価値観があるっていうのが本当にあります。
それが大野家のモットー。
はい、もうそうですね、最後のは本当に根付いているので、まあ、それが親子間でもあるからこそ一線引いたり、
でもちゃんとねつながってるところもあるし、はい、うんうん、別に仲が悪いわけでもないし、うん、
はい、
そうかといって四六時中一緒にいるわけでもないし、
もちろんそう
です、趣味が一緒の、ね、何をやるにも一緒みたいなのも ね、ある家庭ではそういうのありますよ ね、はい、いつも一緒みたいな、
うんうん、依存になっちゃうとね、うん、ちょっと周りから見てても大丈夫って思うんですけど、
なんか親子っていうよりも姉妹とか友達みたいな ね、うん、
ありますよね、
でずっと、
でもそういったモットーで育てられると、
はい、
多分他の人間関係も楽じゃない？
あ、
お友達とか、
そうですね、
押し付けられる感じとかを自分が押し付けちゃうとか、はいはい、そうやって人間関係と揉めることあるけど、
はいはいはい、
多分その考え方で20年ぐらい育ってると、ね、例えば思ったんだけど、どう？
そうですね、うん、それこそあの大学に入ってからそれをすごく感じることがあって、うん、私も、まあ、人の考えは人によって違うって思ってるんで、はいはいはい、自分のことは押し付けないようにしますし、うん、でそうやってやってると同じような人がやっぱり集まってくるの で、
ね、
はい、すごく過ごしやすいです、
ね、なんか距離感がうまく、ね、うんうん、保てるような人たちが集まってきて、はい、なるほど、はい、いや大野家のモットーいいですね
大野家の子育ていいですね、
やりたくないことはやらなくていいし、やりたいことは応援しますみたいなね、そういうお話、素晴らしいお話を伺ったところで次の曲いきたいと思うんですけど、
はい、
次の曲はミーシャさんの愛の形、これは何か思い出みたいのか、
はい、こちらはご存知の方もいるかもしれないんですけど、あの年始にドラマがやってた義母と娘のブルースっていうドラマがあって、はい、それのテーマ曲なんですけど、そこが私たちは本当の親子なんですけど、はいはい、シングルマザーの家庭でその娘と親の成長のドラマをずっとやってて、それが結構被るところがあるなっていうのを親子二人で思ってるので思い出深い一曲です。
はい、それでは早速お届けいたしましょう、ミッシャの愛の形です、どうぞ。時刻は午後7時42分を回りました。引き続き横浜ウーマンジャレッジ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして本日のゲストはリトルフォーチュン株式会社代表大野めぐみさん、そしてお嬢さんの大野あすかさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ミーシャさんの愛の形聞いていただきましたけどもね、まあ、ドラマのことが思い出されますもんね。
義母もすごっこしてたっていうか、しかもお母さんが一人で、
一人でなんかしたよねって今言われたんですけど、うん、してたっけなって思って、つもりならよかったです、はい、
まあ、そういうことで今日もねいろんなお話をお伺いしましたけども、さあ飛鳥さんね、この番組の提供って、まあ、横浜ウーマンツライツ協会、それからまあシングルマザー支援協会なんですけど、やっぱりこう女性がよりよく、ね、社会に出ていってより良い、まあ、暮らしというんでしょうかね、活躍をしていく場を求めて、そういう情報提供の、まあ、団体のスポンサーの番組なんですけど、飛鳥さんが、まあ、シングルマザーのお母さんの元で、ね、育って、これからやっぱりこう世の中のこうシングルマザーも含めて女性の 活動活躍に対して飛鳥さんの世代から見てどうですかね、何かこう感じることとかありますか。
はい、まあ、一昔前よりはきっと女性の活躍っていうことで仕事の機会とか、あとはいろいろな補助サポートがされてるとは思います、うん、ただどうなんだろうな、うん、やっぱりそれって結局どこまで本質につながってるのかなって最近思うことがあって、例えば、うん、あの女性の管理職何パーセント増やしますみたいなのあるじゃないですか。あれは果たして本当にその本人たちのためになってるのかなとか、もちろん企業のためになってるのかなっていうのもありますけど、そこがなんかこうただやりましたで良いとは思う、て欲しくないなっていう、これ誰に対してってのはないんですけど、ただ
素晴らしいね、そこ見てるんだ、ね、でも本当に誰のためにもなってない、ただ数値目標を置かなきゃみたいな部分だけなので、でも飛鳥ちゃんの年代でそこに気づいて、ね、これから社会に出てそういった発信をしていくと会社変わるかもしれないですね。
まあ、我々の世代の人たちの発想でとりあえず何パーセントってしないと本当にゼロになっちゃうんで、はい、逆にそういうルールもないと本当にゼロなんで、
そうだと思います。
だからそこはね、ちょっと前なんか投資会社の方の話を聞いた時に、女性の投資家みたいなのもすごい少ないって、うん、起業家は少しずつ増えてるんですけど、はいはい、女性の投資家、投資ファンドとか行くと全員男性だったか ね、
なんかそんなのね、だって男性が主の仕組みになっちゃってるんですね、
だそこを壊していかなきゃいけないけど、まあ、我々の世代として見るとそこにまず 20% 女性入れましょうからやっていきましょうかみたいな感じなんですけど、多分飛鳥さんの世代からするとそれってやってるポーズだけだよねみたいな。
でもなんか私はそうは言ってもやっぱりそういう最初の枠組みみたいなのは絶対必要だなと思ってて、ただこういう私たち世代のそれ本当にいいのとか男女ってあんま差がないよねって思ってる人たちが今の 4,50 代の例えば部長課長クラスになればもっと世の中変わるんじゃないかなというふうに私も思います。
時代の流れでね、これから、はい、だから飛鳥ちゃん世代は女性も働き続けることは無意識に教育で受けてるんだよね、はいはいはい、
そうですね、本当に無意識でみんなそう思ってます ね、うんうん、
なるほどね。
私たち世代だと女性はなんか結婚したらお家に入ろうみたいな、これ無意識に根付かせて、
専業主婦がね、
やっぱりちゃんと日本の教育もそこは根付かせ方は変えてきてるんですよ、うんうん、
あ、
だから意外とちゃんと若い方は、うん、あの自分も働き続けるっていうことは、あの私たちが思う以上にはちゃんと考えている、
ね、だから今のお話の中で昔に比べると、例えばシングルマザー支援協会とかこういうウーマンズライツ協会とかそういう支援してくれる団体とかそういうシステムもね、昔に比べるとできていると、
はい、
だからそういうことを利用しながらっていうところもあるんでしょうけど、うん、やっぱり飛鳥さんも仕事はずっと続けていく感じですかね。
はい、そうですね、私も結構その、まあ、まだ学生なんで本当に働いてみたらどう思うかわからないですけど、うん、働くってすごい楽しいなって思ってますし、うん、やっぱりこの女性のライフステージとかいろいろあると思うんですけど、うん、まあ、それのせいでって言ったらあれですけど、うん、自分のやりたいことがちょっと横になってしまうっていうのはもったいないなって思うので、ね、働き続けられたらなって思ってます、
ね、だって可能性しかないですからね。
そう、
まだ
まだまだね、
なんかこう社会に出てやってみたいこととか、はい、今ある、あの、まあ、会社で働くってのはそうだけど、う
ん、はい、私はその就職活動もそれを軸で進めてたんですけど、うん、それこそ、まあ、女性とか、うん、女性関係なく働き方とかにすごく興味があって、はいはいはい、組織人事領域で何かやりたいなと思って。
そうなんだ、
はい、来ましたか、組織人事領域でね、
はい、そこでまさに、まあ、勤めた会社の女性の働きやすさみたいなところにも、うんうん、自分が携われればと思ってるんだ、は
い、そうですね、そういうことをいろんな企業に対して、うん、一つの企業じゃなくていろんなところにできればなと思って、うん、そういう、まあ、就職先にしようと思ってるので、うん、そういうことも本当にあの関心を持っていろいろ見ているって感じです。
なるほどね、飛鳥さんはやっぱり人に対してすごい興味あります。
そうですね、
人に対してこうなんか人と関わることがすごく好きだとか、はい、やってみたいなとか。
そうですね、ちょっといろいろ自分のなんか、うん、人と関わることは好きです、ね、はい、
まあ、仕事の中に例えば物を作るのが好きな人もいれば、
はいはいはいはい、
物を売るのが好きな人もいれば、うん、あと人と人と の、 その人事総務みたいな、うん、はいはい、人と人との関係の仕事ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
そんな観点からするとやっぱ人とのなんかつながりの中でできるような仕事が向いてるのか好きなのかなみたいな、ちょっとそんな感じがね、
はい、なんか自分の 仕事とかあと成長する機会 と、うん、機会として人とつながるってことがすごく好きです、うん、はい、
なるほどね、まあ、
皆様大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご乗船です。
クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご紹介です。今回こちら金沢クルーご紹介いたします。まず1店舗目、ヘアサロンリッチ。お客様に愛されるサロンへ。髪や地肌のお悩みは人それぞれ。不安な気持ちやなりたい理想の髪型も人それぞれ。リッチはお客様の気持ちに寄り添い、一緒に悩みを解決し、理想の髪に変えていくサロンです。そんなヘアサロンリッチさん、お電話番号 045-367-8720。 営業時間午前9時から午後9時、定休日ございません。住所横浜市金沢区農研大通り 1-7 島屋本店ビル1階となります。クラブシーサイド FM 会員さん特典としては、リファ製品 10% オフ、オージュアシャンプートリートメントがこちら1万円以上ご購入で 10% オフとなります。ぜひともね、こちらヘアサロンリッチさんでね、まあ、本当にこの美というものを掴んでほしいなと思っております。まずは行ってみてね、世界が変わるんじゃないかなと思っております。続いての金沢クルーです。日本料理桔梗亭。四季折々旬の素材たちはその一つ一つにその時その時の味わいを持っている。その味わいは美味にこだわる職人により形を成し、彩られ香りを放ち、人との出会いと同様に味との触れ合いを演出する。旬の味わいを楽しむこと、それは人と味との贅沢な一期一会。桔梗亭の懐石弁当をお楽しみください。昼夜ともに、こちら完全予約制にさせていただいております。ね、ここ変わったとこなんで気をつけてくださいね。ね、今、桔梗亭さん、昼夜ともに完全予約制になっておりますんで、ご注意ください。お電話番号をお伝えします。桔梗亭さん 045-785-0901。営業時間、午3ですね。午前11時半から午後2時半。ね、夜宴、午後5時から午後9時半となっております。配達は金沢区のみ、お昼のみとさせていただきますので、ここのところも注意ください。定休日は木曜日。住所横浜市金沢区芝町 347-9。 ぜひともね、桔梗亭さんのね、この懐石弁当、そしてね、もう四季折々のね、素晴らしい、料理っていうところも、楽しんでいただければなと思っております。はい、ということでこちらクラブシーサイド FM マガジンの21ページに2店舗掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 金沢クルーのご紹介でした。